こんにちは、ルートトマスです。今回は今週のメッセージということで、お伝えしたいと思います。今日が8月19日なんですけれども、日付を超えてですね、20日の午前3時25、6分頃に水瓶座満月を迎えるということで、今日まではですね、この水瓶座満月のメッセージを一つ前に、アーカイブを残しておりますし、 YouTube でも配信してますので、そちらを概要欄に貼っておくので、ぜひ、まだ見ていない方、聞いていない方は聞いていただけたらなと思います。で、今回の水瓶座の満月のインパクトというのは結構大きいものがありますので、今週のメッセージとしてはですね、その水瓶座満月をしっかりと噛みしめるっていうことを、お伝えしたいなというふうに思います。結構ですね、変化の時というか、これからますます変化は加速していくし、そちらでもお話しし、水瓶座満月のメッセージでもお話ししてるんですけども、今回の満月はすごいよって、で次の新月はまたすごいよっていうふうに、すごいすごいをですね、ずっと連発してるような満月新月が続いてるんですけれども、それぐらいですね、この先にある変化っていうものに、対応していけるようなメッセージをこの新月満月が教えてくれてるっていう感じがありまして、決して大げさに言ってるのではなくって、本当にそれぐらい、メッセージ性の強い満月と新月が続いているっていうことが言えます。それぐらいですね、本当に宇宙の変化の時というか、革命の時、刷新される時っていうのかな、そういうような時でもあるので、今回しかもその水瓶座の支配星は天王星ということで、ますますその変化を、激しく変化を促すような、そういうタイミングになっている人もすでにいるんじゃないかなというふうに思います。そういうメッセージが強く出ている人も、そうでない人もですね、この満月っていうのはしっかり受け止めて、次の、乙女座新月、あるいはその後のまた冥王星の水瓶座入りっていうところまで、続いていく、その先も続いていくんですけど、いろいろ、今回その水瓶座っていう満月なので、そこでいくと、この冥王星が水瓶座に入るという、この後に控えている大きな、イベントというかですね、そういう意向っていうのかな、そういうのを、そこに備える準備というか、そこに照準を合わせたメッセージが今回の満月なのかなというふうに思います。なので、結構インパクトが大きいので、それをこう消化するというかですね、噛み締めるというか、自分に落とし込むのに、時間をかけた方がいいだろうなというふうに思うので、今週は静かに、お盆のあと、お盆休みの後でもあり、満月もあるので、体調も結構、ハードというか疲れたり、かなり暑い日が続いてきたので、体調にもですね、いろいろ不調が出やすい、乙女座シーズンにも入るので、不調が出やすい時なんじゃないかなと思うので、そういう意味でもね、胃腸を休めるとか、体を休めるとかっていうことに時間を使うというか、そういう時間を持つことを優先されるといいのかなというふうに思います。僕は個人的にはですね、この、お盆の最後のところで、富山県のですね、立山に行ってきました。たまたまそういうタイミングだったのかなという感じで、前から行ってみたいところではあったんですけれども、今回いろいろ台風がね、来ていて、新幹線が止まるとか、そういう日に出発したわけなんですけど、幸い新幹線は使わなかったので、東海道新幹線は使わないので、日本海側だったので特に、スケジュールを変える必要もなく行ってこれました。雨も降りましたけど、立山に着いた、山の上に着いた時には闇間もあったり、晴れたり、また曇ったり、雨が降ったり、その刻々とっていうんですかね、山の天気は変わりやすいって言いますけど、本当になんかこう見るたびに違う空になってるみたいな、そういう中で大自然をこう満喫するというかですね、味わうことができました。本当に山にはですね、この立山には、いろいろな 神々がカムズマルといって、その、まあ、亡くなって、その神、その立山に、まあ、眠るって言ったらいいのか、そこにいらっしゃると言ったらいいのか、まあ、そういうふうな古式伝などには書かれていて、かなりその古くからですね、立山というのは、立山信仰というのがあったわけなんですけれども、そういうかなり初期のですね、神々がそこに、眠っているというふうにも言われているような場所で、本当に神々しい、山でした。まあ、そんな形でですね、僕の中ではこの満月を迎えるにあたって、まあ、いろいろこの浄化というか、みそぎではないんですけど、自分へのまあメッセージというか、そういう変化をしていかないといけないということで、一つその山に登らせていただいて、まあ、参拝というかですね、そこを歩いたり、景色を見たり、空気を吸ったり、お水をいただいたりして、自分自身を整えた状態でこの20日を迎えることができています。まあ、どういう変化っていうのはですね、結構まあ無意識にいろいろ入り込んでいる感じがすごくするので、自分の目の前で劇的に何かが変わるっていうものではないんですけれども、ちょうどこの出発の直前、15日だったかな、ホメオパシーと、フラワーエッセンスの動画を、 YouTube の動画を見つけて見ることがあって、まあ、それを見た時に、あ、こういう方法があるのかって、まあ、その2つは知ってはいたんですけれども、改めてその真の医療は霊体を癒すっていうタイトルの YouTube だったと思うんですけど、まあ、それを見て、あ、やっぱり自然の力っていうもの、あるいは自然治癒力っていう、人間が持ってるそういう力をその呼び覚ますということ、まあ、そういうふうなものの見方っていうのが錬金術なんだよっていうお話をしてくださった時に、あ、これはなんかこう、これからの自分にとって必要なものをいただいたなっていう感覚があって、まあ、今やってることはもちろん、まあ、やってることとして続けていくんですけれども、なんかこう自分の中の軸がちょっと、うん、別な方向にずれていくのではないかなっていう予感がありました。まあ、それでこう山に登ってみると、やっぱりその自然っていうものが圧倒的力を持っていて、まあ、この地上で本当に暑い暑いって毎日言ってるのに、まだ山の上には一部雪が残っていたりして、そして独特のまあ植物があったりして、で、まあ、雲よりも高いところにいるので、下に雲があるような状態だったりとか、まあ、とにかく、うん、目で見るもの、そして気温が17度ぐらいしかなかったりとか、そういう体感、五感で体感してきたものが潜在意識の中に入っているので、それがまだちょっと自分の中で意識化はできていないんですけど、あ、何かが変わるなっていう予感はなんとなくあります。で、これから、まあ、次の満月、乙女座満月が9月3日にあるわけなんですけど、まあ、その後ですね、秋分の日というのを迎えて、また昼と夜が同じ長さになる、その、あの世とこの世がこう近づいてくるというか、そのお彼岸ですね、そういう時期にも入ってくるので、まあ、まずはそこの秋分に向けて、自分自身がどのようにその自分の中心を調整して次の、冬至へと備えていくのか、まあ、もうそうすると来年へと備えていくのかっていうのを考えるような時期に、来ているのかなと思います。夏至を過ぎたらね、もう日は短くなっていくので、まあ、今もちょっとスズムシみたいな虫の声が、ここでは聞こえてくるんですけど、着々とですね、この乙女座シーズンにも入るわけで、秋が近づいてきています。日も短くなってきています。本当に暑かったですけど、そのピークは多分もう過ぎた感じがあります。なので、皆さんの中ではどういうメッセージがこの満月に来ているのか、どういう変化を促されているのか、それにこう抗うのではなくって、うん、可能な範囲でそのメッセージに従って、あるいはそのメッセージを受け入れて、自分を変えていくなり、方向性を変えていくなり、うん、そのまま全く全て全部持っていけるということは絶対にありえないので、何らかの形で変化 していく必要がある。それが自分にとってはどこでどういうことなのかっていうことなんかを本当に考えながら、この2週、まあ少なくともこの1週間、そして次の新月までの間、静かに過ごすのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じでですね、あの暑い時期も終わりましたので、おそらく終わりましたので、体調を夏バテみたいな形で、そういった疲れがね出やすい時でもあるので、気をつけて、過ごしていただけたらなと思います。はい、素敵な満月をお過ごしください。最後までお聞きいただきありがとうございました。